こんにちは。大学入試も、だいぶ多様化してますよね。
そうですね。
特に総合型選抜とか、学校推薦型選抜。学力だけじゃなくて。
面接とか、活動評価とか。
そうそう。で、そういう入試に特化したオンライン塾。最近すごく増えてるなって。
確かによく見かけますね。
今回はですね、その中の一つ、メガスタ高校生っていうところを見ていきたいんです。
あ、メガスタ高校生。
なんか1対1の個別指導と、かなり少人数の、グループ指導？これを組み合わせているのがちょっと面白いなと。
その組み合わせ特徴的ですよね。単に手厚いだけじゃないのかもしれない。
はい。
今日は、その形式が、生徒さんの学びにどう影響するのかとか、あと具体的にどんなサポートがあるのか、ちょっと深く見ていきましょうか。
お願いします。総合型とか推薦を考える上で、なんかヒントが見つかるといいですよね。
そうですね。
じゃあ早速、その1対1個別指導と1対5の少人数指導の組み合わせ。これ、どういう効果を狙ってるんでしょう？
まずポイントとしてはですね、個別指導でじっくり深くやる部分と、少人数指導での、まあ、他の生徒からの刺激とか、そういうのを両立させたいっていうことだと思うんですよ。
なるほど。深さと刺激。
ええ。で、R なんですけど、まず、1対1でその生徒さん一人一人の苦手なところとか、理解がどこまで進んでるかとか、これをまあ、ピンポイントで把握して、しっかり潰していく。
はいはい。個別ならではですね。
そうです。その上で、1対5の少人数クラス。これ、講師が全員の表情とか反応を見ながら進められるんで、オンラインでもこう集中力が途切れにくいみたいな。
ああ、5人なら確かに見渡せそう。
そうなんですよ。あと、他の生徒が質問したり、なんか意見を言ったりするのを聞いて、あ、そういう考え方もあるのかって気づいたりとか。
うんうん。
なんかいい意味での、こう競争心みたいなものも生まれるかもしれない。一人で黙々とやってるだけだと、なかなか得られない刺激ですよね、これ。
確かに。
これが総合型選抜で大事になってくる、自分の考えをちゃんと言葉にするとか、他の人と話すみたいな力の基礎にもなるのかなと。
具体的にはどういう場面で効果が出るんですか？具体例として。
例えばですね、数学の問題を個別指導で、よし、完璧に分かったってなったとするじゃないですか。
はい。
その後、少人数の授業で別の生徒が、先生、この問題、こういう解き方じゃダメなんですか？とか。なんか応用問題について話してたりするのを聞く。
ええ。
そうすると、あ、そういう視点もあったか、とか、さらに理解が深まったり、逆に、あれ？じゃあこの場合はどうなるんだろうって、新しい疑問が生まれたりする。
なるほどね。
ええ。Pポイント再教助。だから、単に知識を覚えるだけじゃなくて、多角的な見方とか、自分から学ぼうっていう姿勢とか、そういうのを育てる相乗効果。これを狙ってるんだと思いますね。
なるほどな。ただ、教わるんじゃなくて、学び方自体を変えようとしてる感じですね。
そういうことだと思います。
でも、ちょっと気になったのが、オンラインの少人数って、結局発言する子って決まってきちゃいません？
ああ、それは確かに。
なんか、おとなしい生徒さんだと、ちょっと置いてかれちゃうんじゃないかな、みたいな。
それは、重要なご指摘ですね。ただまあ、1対5っていう人数設定自体が、講師からすると、比較的一人一人に目を配りやすいっていうメリットはあると思うんですよ。
まあそうですね、5人なら。
なので、積極的に発言できない生徒さんにも、講師の方から、おのものさんはどう思うって質問を投げかけたりとか、リアクションを促したりとか、そういう工夫はまあしてるんじゃないかなと推測しますけどね。
なるほど。
もちろん、オンラインならではの難しさっていうのは絶対あるんで、そこをどうクリアしてるかが、この形式がうまくいくかどうかの鍵でしょうね。
そういうことですか。で、効果っていう面で、卒業生の声で面白いのがあって。
ほう。
わからない問題をすぐに LINE とか Zoom で質問できたと。
はい。
その結果、塾に通う前の13の勉強時間で物理の成績が20点上がったって。これかなり具体的じゃないですか。
インパクトありますね。
すぐにって、どれくらいすぐなのか気になりますけど。
笑い。まあそこはね、気になりますけど、でもすぐにって言ってるってことは、かなりレスポンスは早いんでしょうね。
でしょうね。
で、P、ここでのポイントは、やっぱり疑問をすぐ解消できる体制と、オンラインならではの時間効率。これが学習成果に直結してるってことですよね。
ああ、なるほど。
ある。勉強してて、あれってなった時に、それをそのままにしちゃうと、そこでなんか思考が止まっちゃったり、やる気なくなったりするじゃないですか。
ありますね。
でもすぐに聞いて解決できれば、勉強の勢いを止めずに進める。 さらにオンラインだから塾への移動時間がゼロ。
ああ、そこ大きいですよね。
大きいんですよ。いい、さっきの物理の例で言えば、もし塾まで往復1時間かかってたとしますよね。
はい。
その時間がまるまる物理の演習とか、あるいは他の苦手科目の勉強に当てられるわけですよ。
確かに。
だから、13の時間で成果が出たっていうのは、この疑問の即時解決と使える時間の増加、この組み合わせが大きいんじゃないかなと。
なるほど。
P、特に総合型選抜みたいにやることが多い入試だと、この時間効率をいかに上げるかっていうのはものすごく重要になってきますよね。
確かに準備することが多いですもんね、総合型は。
ええ。
その準備することが多いっていう点で、学力だけじゃなくて、内申点対策とか、面接、小論文の対策もやってくれるっていうのはやっぱり大きいですよね。
ええ、そこがまた重要なポイントですね。PO、こういう入試方式だと学力と同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に人物評価とか提出処理が重要されることも多いですから。
ですよね。
だからトータルでサポートしてくれるっていうのは不可欠なんです。R、内申点ってもう高校生活全体の評価だし、面接ではコミュニケーション能力とか、どういう考え方をする人なのかとか。
見られますよね。
小論文だったら論理的に考えられるか、それをちゃんと文章にできるかとか。これってなんか付き焼き花じゃなかなか対応難しいじゃないですか。
難しいですね、直前だけじゃ。
ええ。だから普段の勉強の指導と並行して、面接の練習をやってもらえたり、小論文を添削してもらえたり、そういう体制があるっていうのは受験生にとってはもうめちゃくちゃ心強いはずですよ。
確かに安心感が違いますね。
P、 まさにその入試で求められてることに合わせた総合的な準備を提供してるって言えますよね。
本当に多角的だな。で、さらにユニークだなと思ったのが、短期留学プログラムがあるって。海外で探究学習ができる。
ああ、それも特徴的ですね。
これはもう単なる受験対策超えてますよね。どういう意図があるんですかね。
そうですね、これは単なるおまけみたいなもの以上の意味があるかもしれないですね。PO、受験勉強だけじゃ得られない、その視野を広げることと主体性を育むこと、これが目的じゃないかなと。
視野と主体性ですか？
ええ。やっぱり知らない環境に身を置いて、違う文化に触れて、自分で課題を見つけて、それについて探求するっていう経験は、生徒さんをすごく成長させると思うんですよ。
まあそうでしょうね。
これってまさに総合型選抜とかで評価されやすい、主体性とか多様性とか共同性とか、そういう資質を育むことに直結するんじゃないかと。
なるほど。
例えば留学先での経験をもとにして説得力のある志望理由書が書けるようになったりとか。
ああ、具体的に書けますね。
面接で自分の言葉で語れる、なんかこう引き出しが増えるかもしれない。
確かにエピソードとして強いですよね。
ええ。だから受験っていう枠だけじゃなくて、もっと将来につながるような学びの機会を提供することで、生徒さんのポテンシャルを引き出したいと、そういう考えなんでしょうね。
なるほど。塾を選ぶっていうのも、単に成績を上げるだけじゃなくて、なんかどういう経験ができるかみたいな視点も大事になってくるのかもしれないですね。
まさにそう思います。まとめると、この塾の特徴っていうのは、個別指導と少人数指導の、まあ、相乗効果を狙った指導法。
はい。
それから、疑問をすぐに解消できるサポート体制と、オンラインならではの効率性。
ええ。
そして、学力だけじゃなく、面接、小論文まで対応する総合的な入試対策。
うんうん。
さらに、視野を広げるための探究学習。まあ、留学みたいな機会の提供。こういう点にあると言えそうですね。
なるほど。
特に総合型とか学校推薦型を目指す生徒さんにとっては、学力アップとその人間的な成長、両方をサポートする仕組みが考えられてるっていう感じがしますね。
さて、ここまでメガスタ高校生についていろいろと見てきましたけど、最後にですね、私にちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
はい。
学力とか試験対策ってもちろんすごく重要なんですけど、塾選びにおいて今回出てきたみたいな短期留学とか、そういう体験の機会にあなたはどれくらいの価値を置きますか？
ああ、なるほど。
自分にとっての総合的な準備って具体的にどういうことなのかなって、これを機に考えてみるのももしかしたら面白いかもしれないですね。